クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。山川と申します。今日はあわやというところからの勝利ということでお話しいたします。私は高校卒業する頃にクリスチャンになりました。それからしばらくして教会学校での奉仕を始めましたが、その奉仕を通して将来は教師になりたいと思うようになりました。私は法学部ですので、教師を目指す友達もあまりおらず、就職活動もどのようにしてよいかわからない状態で大学4年生を迎えました。教育実習は母校の公立中学で行いましたが、そこは悪の巣窟のようになっており、かなり荒れていました。そのような中で教師の仕事の大変さを知り、少し考えましたが、やはり教師になりたいという思いは変わりませんでした。そして就職の時期がやってきました。公立中学の教員採用試験を受けましたが、落ちてしまいました。それから私立の学校の就職を探しました。ある時は遠く神奈川の学校の試験を受けに行きました。校庭を見ると、見るからに突っ張りのような生徒がたくさんいました。ある学校は登校した時に日の丸にお辞儀をすると言われました。いくつかの学校を受けましたが、全部落ちました。就職しなければならないので、4年生の秋になっていましたが、初めて大学の就職部を訪ねました。がらんとして、もう就職は終わったというような感じがしました。そこでまたある学校を紹介してもらいましたが、そこを受けてまた落ちました。養護施設とか企業、また公務員などいろいろなところを受けました。しかしすべてダメでした。内定はゼロ。どこにも行くところはありません。いつも一緒に旅行に行っていた2人の友達は、私を置いて沖縄に旅行に行き、お土産をくれました。それは蛇の藁人形でした。沖縄の民芸品なので、悪気ではないのは分かっていましたが、でもそれをもらった時の悔しさを今も覚えています。年を超えても就職口はありませんでした。受けるたびに落ちるのです。教会でも学生会で、卒業生を送る会というのをしてくれましたが、10人くらいの仲間のうち、就職が決まっていないのは私だけでした。自分はこの先どうなるんだろう。私はその頃心配のあまり、体を悪くしてしまいました。そして最後の最後、もうこれでおしまいという時期になって、行き先のあてが3つありました。1つは女子高校、1つは社会福祉の事務、もう1つも社会福祉の関係でした。就職活動をする中で、福祉にも興味が出てきたので、このうちどれか開いたところに行こうと思っていました。その女子高校の採用試験を受けましたが、最終選考に残ったとはいえ、6人いると聞きましたし、講師になるか、専任になるかわからないということでした。社会福祉の仕事も公務員に近いもので、大変魅力的でしたし、もう一つの道も行きたいと思うところでした。どれも今まで受けたところよりも良いところでしたから、どれか一つでも開かれるようにと神様に祈りました。この3つで最後です。そこで気づきましたが、本当に真剣に祈るとか、仲間に祈ってもらうということをしていなかったのです。こんなに大事なことなのに、悩んで体を悪くしていただけで、神様に真剣に祈るということをしていなかったのです。そして、教会の祈祷会に行き、皆さんに祈ってもらいました。皆さんは本当に真剣に祈ってくださいました。そしてその後どうなったかというと、なんと3つの道が全部開いてしまったのです。今までたくさん受けて、たくさん落ちていたにもかかわらず、そしてこの3つとも今まで受けたところよりも全然良いと思えるところだったにもかかわらずです。まさか3つとも開かれるとは思ってもいませんでした。そこで今度はどこに行ったらいいのかがわからなくなってしまいましたが、祈って御心のところに行くということにしました。今勤めている学校に決めたのですが、最終選考に残った6人の中で私が選ばれたのは、当時新しいコースを作るために、そこで法律を教える必要があり、法学部の学生が欲しかったのです。また面接でクリスチャンであることをはっきり伝えたのですが、政治経済とともに、倫理を教える教員を探していたらしく、面接で、それなら倫理も教えられるねと言われました。 また私がこの学校を受けるときに分かったのですが、学校の職員さんの一人が私の母親の女学校時代の友人で、理事長に話をしてくれたということも有利になったのかもしれません。当時は女子校だった今の学校に就職して本当に良かったと思います。それまでに受けた学校を考えると、それらに入っていたとしても続かなかったのではないかと思います。やりたかった社会福祉のことも学校のクラブ活動で関わることができ、今の学校で福祉といえば私ということになっています。ミッションスクールではないのですが、聖書研究部を作ることもできました。そして今も倫理の授業の中でキリスト教を自由に教えています。あわや就職ができなくて路頭に迷うところを、神様は最善のところに導いてくださいました。本当に感謝しています。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。